向こうの大人たちはみんな水へ入りました。さあ、流れてくるぞ。みんな取れ。と一郎が言いました。間もなく光助は大差しぐらいの茶色なカジカが横向きになって流れてきたのをつかみましたし、その後ろでは助が、まるで売りをすするときのような声を出しました。それは六寸ぐらいある船を取って、顔を真っ赤にして喜んでいたのです。それからみんな取って、わーわー喜びました。黙ってろ、黙ってろ。一郎が言いました。その時向こうの白い瓦を肌脱ぎになったり、シャツだけ着たりした大人が5、6人かけてきました。その後ろからはちょうど活動写真のように、一人の網シャツを着た人が、裸馬に乗ってまっしぐらに走ってきました。みんな葉っぱの音を聞いて見に来たのです。章介はしばらく腕を組んでみんなの取るのを見ていましたが、さっぱりいないな、と言いました。すると三郎がいつの間にか章介のそばへ行っていました。そして中くらいの船を2匹、魚返すよ、と言って河原へ投げるように置きました。すると章介が、なんだこのワラスは、来た稲やずだな、と言いながらじろじろ三郎を見ました。三郎は黙ってこっちへ帰ってきました。章介は変な顔をしてみています。みんなはどっと笑いました。章介は黙ってまた紙へ歩き出しました。他の大人たちもついて行き、紙シャツの人は馬に乗って、またかけて行きました。光助が泳いで行って三郎の置いてきた魚を持ってきました。みんなはそこでまた笑いました。葉っぱかけだら、雑魚任せ。カスケが河原の砂っぱの上で、ぴょんぴょん跳ねながら高く叫びました。みんなは取った魚を石で囲んで、小さな生けすをこしらえて、生き返ってももう逃げていかないようにして、また上流の最勝の木へ登り始めました。本当に暑くなって、ネムの木もまるで夏のようにぐったり見えましたし、空もまるで底なしの淵のようになりました。その頃誰かが、あ、生けすぶっ壊すとこだぞ、と叫びました。見ると一人の変に鼻の尖った、洋服を着てわらじを履いた人が、手にはステッキみたいなものを持って、みんなの魚をぐちゃぐちゃかき回しているのでした。その男はこっちへびちゃびちゃ岸を歩いてきました。あ、はい、図仙梅局だぞ。仙梅局だぞ。佐太郎が言いました。また三郎、ウナの取ったタバコのはめっけたんだで、ウナ、それでぐさきたぞ。カスケが言いました。なんだい？怖くないや。サブローはきっと口を噛んで言いました。みんなまたサブローのごと囲んでろ。囲んでろ。と一郎が言いました。そこでみんなはサブローを最勝の木の一番中の枝に置いて、周りの枝にしっかり腰掛けました。来た来た、来た来た。来た。とみんなは息を凝らしました。ところがその男は別に三郎を捕まえる風でもなく、みんなの前を通り越して、それから淵のすぐ上流の浅瀬を渡ろうとしました。それもすぐに川を渡るでもなく、いかにもわらじや木や藩の汚くなったのをそのまま洗うという風に、もう何べんも行ったり来たりするもんですから、みんなはだんだん怖くなくなりましたが、その代わり気持ちが悪くなってきました。そこでとうとう一郎が言いました。お、俺先に叫ぶから、みんな後から、1、2、3で叫ぶ子だ。いいか。あんまり川を濁すなよ。いつでも先生言うでないか。1、2、3。あんまり川を濁すなよ。 いつでも先生言うでないか。その人はびっくりしてこっちを見ましたけれども、何を言ったのかよくわからないという様子でした。そこでみんなはまた言いました。あんまり皮を煮もすなよ。いつでも先生、言うでないか。鼻の尖った人はスパスパと、タバコを吸う時のような口つきで言いました。この水飲むのか、ここらでは。あんまり皮を煮もすなよ。いつでも先生言うでないか。鼻の尖った人は少し困ったようにして、また言いました。川を歩いて悪いのか。あんまり川を濁すなよ。いつでも先生言うでないか。その人は慌てたのをごまかすように、わざとゆっくり川を渡って、それからアルプスの探検みたいな姿勢をとりながら、青い粘土と赤砂利の崖を斜めに登って、崖の上のタバコ端へ入ってしまいました。すると三郎は、なんだい、僕を連れに来たんじゃないや。と言いながら真っ先にドブンと淵へ飛び込みました。みんなもなんだか、その男も三郎も気の毒なようなおかしながらんとした気持ちになりながら、一人ずつにからは寝降りて、河原に泳ぎついて、魚を手ぬぐいに包んだり、手に持ったりして家に帰りました。次の朝、授業の前みんなが運動場で鉄棒にぶら下がったり、棒隠しをしたりしていますと、少し遅れて佐太郎が何かを入れたザルをそっと抱えてやってきました。なんだ、なんだ、なんだ。とすぐみんな走って行って覗き込みました。すると佐太郎は袖でそれを隠すようにして、急いで学校の裏の岩穴のところへ行きました。そしてみんなはいよいよ後を追って行きました。一郎がそれを覗くと、思わず顔色を変えました。それは魚の毒もみに使う三所の粉で、それを使うと葉っぱと同じように巡査に抑えられるのでした。ところが佐太郎はそれを岩穴の横の蚊帳の中へ隠して、知らない顔をして運動場へ帰りました。そこでみんなはひそひそと、時間になるまでいつまでもその話ばかりしていました。